聖書を拝読いたします。新約聖書、新約聖書の5ページとなっております。それではマタイの福音書5章3節を拝読いたします。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。今朝は欠乏を感じているなら幸いという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も主の御前に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。私たちにとって、教会生活の中で、あるいは教会の中で行われていることの中で、最も大切なのはこの礼拝の時であると、このように言って間違いがありません。ですから、私たちの信仰というのは、礼拝の時、神様に対してそれぞれがどのような心で、またどのような準備をして礼拝を捧げるのかということは一番また重要なところであろうというふうに思います。お互い神様が特別な時として制定してくださって、神様自ら私たちのために最大限の用意をして礼拝の時を招いてくださっているわけですから、私たちもそれぞれ礼拝者にふさわしく整えてこの礼拝に臨んでいきたいと、そのように思います。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはあなたが御子イエス・キリストを十字架におかけくださって、その許しがなければあなたの御前に決して立つことのできないものであることを思います。ですからこの礼拝の時もあなたの十字架の恵みに預かるものとして礼拝に迎えていただいていることを心から感謝をいたします。私たちのためにあなたが成してくださった大きな犠牲を考えますときに、私たちもまたあなたの御前に進み出ることができることを感謝するとともに、私たち一人一人がまたあなたに対して整えて準備してあなたに向かい合うことのできるものとなりたいと願っております。そのように真実な心と真実な心を通して礼拝の場が祝福されたものとなりますので、どうぞ私たちがあなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように、今一度私たちの心を整えてください。またこの礼拝の中であなたが私たちを豊かに祝福してくださること、命の恵みに預からせてくださること、心から感謝をいたします。今日もあなたの子としてその恵みを心いっぱいいただいて、新しい習慣、神の国を目指す者として力強く私たちを歩ませてくださるようにお願いをいたします。またそのためにあなたが尊い命の御言葉を私たちに与えてくださることをありがとうございます。今日も与えられた御言葉をしっかりと私たちの心の中に刻んでいきたいと思います。受け入れる御言葉とともにご聖霊も働いてくださって、私たちにこれまでなかった新しい心や新しい思いを持って生きるように導いてくださることをありがとうございます。今日も御霊の恵みに我ら一同を預からせてください。これからまた語ろうとするこの小さき者の上にあなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の5章の3節のお言葉が与えられて、それで今日はこの箇所から語るということになるわけですけれど、 3節の 1節だけの言葉です。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものと、このようにイエス・キリストが語られました。天の父なる神様が私たちに対して最終的に与えたいものは天国ですね。天国を神様は私たちに与えてあげたいと心から願っております。そしてその神様が与えようとされる天国を私たちがいただくために、私たちにとって必要なものは心が貧しいということであるとイエス・キリストは教えられました。ですから天国を私たちに与えようとされる神様、そしてそれをいただくことができる心の貧しい人たち、本当にその人たちはこれ以上にない幸いな人たちであるとイエス・キリストが教えられたわけであります。ここにいらっしゃる皆様は日々の生活の中で最終的に何を求めて歩んでいるんでしょうか。信仰生活を生きているわけですから、神様を信じていることは間違いがないことだと思います。生活の中で祈ることもよくあることだと思います。当然御言葉を読むということもありますし、それをいろいろ思い巡らすということもあります。また神様の御心として自分たちの周りにいる人たちに対して自分自身がやるべきことを行うということもきっとあることでしょう。しかし最終的に私たちは何を求めているのかということはとても重要なことであります。別の聖書の箇所ではイエス・キリストが神の国と神の義とを第一に求めるものでありなさいと教えてくださいました。でそれは今回の聖書の箇所でも同じことであります。天国は彼らのもの、神様が天国を与えたい、その天国をいただくことができる人たちは心の貧しい人たちであるということですから、ですから本当にこの聖書の言葉を天国に入りたいものとして、天国を得たいものとしてこの聖書の箇所を読むのであれば、当然そのことの中で気になることは、では心の貧しいということはどうでしょうか、どういうことでしょうか、私は心が貧しいものでとして生きているんでしょうか、どうでしょうか、とこの心の貧しいということがどういうことかというのは当然気になります。当然気になりますから、それがどういうことだろうかということをおのおの中で必ず考えることになります。そしてそこで教えていただいたことを当然自らの生活の中で実行しよう、そういう生き方をしようというふうになるんだと思います。しかし天国はあなた方のものだと、このようにイエス・キリストを通して父なる神様が教えてくださっても、結局のところ天国というのは、まあ死んだ後に考えましょうぐらいのですね、そういう小さなものとして思っているのであれば、心の貧しいものというのは何なのかということについては10年経っても20年経っても自分の中では曖昧としたもので、で自分がそれにふさわしいものとなっているかどうかということも分からないままで信仰生活を生きるということになりますよね。聖書の言葉というのは神のお言葉ですから、私たち人間がどんなにそれを意味するところを知ろう知ろうと努力し心を傾けても、それで十分分かったとこう言える人は一人もいないのはその通りです。しかし求めて教えてもらいたいと切に願い、その御心を求める者に対して神様は必ずですね、その人の求めに応じて私たちに教えてくださるということはその通りです。ですから 100% 全部が分かったということには当然なりませんけれども、でもちょうど夜のですね、暗闇がだんだんだんだん朝が近づくにつれて薄明かりになって、こうして明るくなってきますよね。時間の経過とともに少しずつ少しずつ明るくなっていくわけです。それと同じように全く見えなかったものが、目を凝らすとちゃんと見えるようになってきた、 あ、だんだんはっきり見えてきた。こういうふうに、私たちのですね、意識の世界、心の世界というのは、変えられていくわけでありますから、どうぞ、イエス・キリストがですね、たくさんの人々を集めた、三条の水訓の第一世、最初に語られた言葉、心の貧しい者は、人たちは幸いである、天国は彼らのものであるという、この言葉から、あの三条の水訓と呼ばれている一連の重要なメッセージを語り始めましたから、ですからこの言葉に心を引きつけられて、その言葉に自分たちの思いが思い巡らすということがなかったならば、当然のことながらその次の言葉、その次の言葉、最後は、私から聞いた言葉を聞いて行うんだったら、それを生活化するんだったら、岩の上に家を建てる人、どんな大きなことがあっても大丈夫ですと。しかし私の言葉を聞いたんだけど、それを行う、生活化するということができなかったんだったら、それは砂の上に家を建てている人と同じ、いろんなことの中でぺしゃんこになってしまうと、このようにイエス・キリストが言われたわけですから、ですからそういう意味で心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものであるという、この言葉に私たちはもっともっと強烈に引きつけられて、そして日々の生活の中で本当にそのことについて私たちは深く深く思い巡らしていく、そしてそのことが私たちにとって重要なことであれば、私たちがまた共に集うときに、私たちの話題はですね、天国ということであり、そして天国を自らのものとして生きていくために、自分は天国にふさわしい、どういうものにならないといけないのか、そして私たちがどう変わることによって天国と呼ばれたその世界が私たちの中に確立されていくんだろうか、そういったことについていつも語り合い、それに対してお互いが悟ったこと、知り得たことを分かち合うということになると、このように思います。ですから私たちは時々ですね、時々という言い方もあれですけれど、皆様が信仰を持って生きているということについて、それは間違いがないことだと思っています。ただ私たちは信仰を持って生きていることではありますけれど、私の信仰はそれでいいのかどうなのか、自分たちは今正しい方向に進んでいるかどうかということを、御言葉の前に一度立ち止まることを通して点検していかなければなりませんね。それこそですね、南部に向かっているのに気がついたら北部に向かっているということもあり得ることであります。中には那覇に行くつもりでですね、ケラマに向かって泳いでいるという人がいるかもしれませんから、それぐらい私たちは、心の中で起こっていることというのは見えないことなので、で自分たちも生活の中でいろんなことに心とらわれているので、自分がどこに向かっているかさえも分からなくなることもあります。ですからこういうイエス・キリストのお言葉を読むときに、心の貧しい人たちは幸い、天国は彼らのもの、神様が天国というのを私たちに与えたい、その天国を与えたいという神様のお心に私たちは相対して、それにふさわしいところに今立っているかどうかというのを考えてみるということは大切なことですね。ですから今日は3節だけのお言葉が示されましたので、そのことについて今日は語らせていただきたいと思います。で、今日の御言葉を伝えるにあたって、慣れるというところからですね、慣れるという話から、今日は語らせていただきたいと思います。慣れることができるというのはですね、人間の特徴であります。で、人間はですね、北極だろうが南極だろうがですね、また灼熱のですね、砂漠地帯だろうがですね、密林ジャングルの中であろうが、人間がですね、住まないところというのはないと言ってもいいと思いますね。海底の中にさえもですね、基地を作って、そこで生活をする、 ロケットを飛ばしてですね、月面を歩く、そして、違う惑星にですね、惑星にですね、そういうふうにして、ロケットを飛ばして、そこに家を作って、で移住しましょうということまでもですね、本気になって考えている人たちがいるわけですから、本当に人間というのはですね、どういう状況にも適応してやっていけるという特別な力を持っているということを言っていいと思いますね。ですから人間は海の中にも入ることができ、空を飛ぶこともでき、宇宙にまで飛び立とうとしているというのは、人間がありとあらゆる環境の中でそれに適応して、要するにそれにうまく合わせて生きることができるようになっているということでありますね。まあ、そういう意味では私たちは適応能力、その状況状況に合わせる力を持っているということであり、その状況状況の中に合わせることが上手な人ほどですね、どんな環境の中でもたくましく生きていくというふうに言ってもいいかもしれませんね。昔ですね、第二次世界大戦の頃ですね、あの時のドイツというのは、まあ、今でこそひどい国だったというふうになるんでしょうけれど、ヒトラーによってですね、たくさんのユダヤ人たちが大変な目に遭いましたよね。そういう過酷な状況の中にあっても、このユダヤの人々がですね、そういう生活の中でも笑顔を見せたり、お互い同士をいたわったりですね、そういう人間らしい心、いえ人間らしい豊かな心をですね、保ちながら、そういう中でも生きることができた。そういう時にですね、本当に人間の適応する力というのは神様によって与えられたすごい賜物だなというふうに思うわけです。で、それはそれだけでなくて、日本でもですね、結構長い列島島国ですからね、北は北海道から沖縄、南は沖縄まで、結構気温差というのもあるわけですよね。北海道の人たちがですね、11月ごろ、沖縄に来るとですね、あったかいですね、どうして沖縄の人泳いでないんですか、それでこの沖縄のですね、私たちからするともう冬に入っているその海に入って、ああ気持ちがいいなんて言って泳いでいたりするんですよね。はあ、すごいなと思って。で、北海道の人とかが沖縄に住み始めるとですね、最初の年はですね、もう、あったかいあったかいという話になるんですけど、でも人間というのはですね、適応していく、その環境状況に慣れていくということができるものでありますから、そうすると北海道の人が最初の1年目は沖縄はあったかかったんですけど、2年目になるとですね、意外と冬ちょっと寒いねという話になってですね、で3年目ぐらいになったらですね、沖縄の人と一緒になってですね、こたつの中でみかんを食べてるみたいな話になるわけですね。結局体はですね、暖かいところでは暖かいところに適応していく、で逆に寒いところに行けばですね、寒いところに適応していくということになるわけです。そうすると自分たちのこの感覚というのはですね、環境によっていつも変わることができるということです。でそこで問題になるのはですね、その環境の中でずっと安定して生活することができるようにということで、この体にはですね、特別なシステムがありますね。甲状腺維持機能といいます。甲状腺というのはいつも通りを維持する、いつも通りを保つ、そういう仕組みがあるということですね。一番分かりやすいのはですね、暑くなると汗が出てきますよね。汗が出てきてですね、自分の体温がこれ以上上がらないようにて調整します。逆にですね、寒くなってくるとですね、あまり見るのも嫌という人もいるかもしれませんけど、毛穴が立ってですね、イボイボになって、それで体中のですね、熱が放出されないようにとこうしてやっていくということですよね。 そういうふうに体は何をしているかというと、自分の体温をできるだけいつも通りを保とうというふうにしてくれているということですね。ですから北海道で生活しているときは、北海道で生活するのに一番いい形をずっと維持しようと体は機能する。で、あったかいところではですね、あったかいところでうまくいくように自分を調整するようにしていくということですね。これを恒常性維持機能というふうに言うんだそうです。しかしつい最近は、それは人間の場合はですね、動物たちと違って、その心ですね、精神の部分にもそれは同じように働いているんだということが言われるようになりましたね。だからなんだなというふうに今では思うんですけど、私は沖縄生まれの沖縄育ちですから、本土でですね生活したのはごくごくわずかな期間、進学校に行った時ですね。進学校に行きましたらですね、本当に憧れの進学校、同じ献身の思いを持っている人たちと一緒に生活するんですから、でいつもの通りにですね、こうして私いろいろ関わっているんですけど、いつも通り関わっているとですね、なんか違うなということが分かってくるんですよね。いわゆるですね、文化の違いということもありますし、人間関係のですね、距離感の取り方も違うんですよね。どちらかといえば私は人の心にですね、スッと入っていく、心と心の距離感がこれぐらいとしたら、これぐらいに入ろうとするんです。そしたらですね、向こうでですね、別に悪意があるというんじゃなくて習慣でですね、コンコンってから寮のですね、誰かのところに行ってですやると、あ、泉川さんって言ってですね、外は寒いんですけど、あ、泉川さんって、これぐらいドア開くんですよね。これぐらいドア開いて顔出して話をして、で沖縄だったらですね、見た瞬間、はいはい、入って入ってという、普通このパターンになるんじゃないですか、ね、ところがなかなかそういうパターンにいかないんですよね。で玄関先で、どうしたんですか、あ、これこれしかじかで、あ、そうですかって、でさようならっていう感じになるわけですね。で逆にですね、韓国の人の場合はまたもっとすごかったですね。泉川さんとか言ってドーンと開けて、で子供連れてダダダダって入ってきて、で空いてるテーブルにですね座ってですね、椅子に座って、まあ話が始まるんですけど、でも一番最初の頃はですね、必ずと言っていいほどに初めて来た韓国の人がすることをですね、断らないんですけど、あちこちのドア開けてですね、全部見るんですよね。でもうちょっと好奇心のある人はですね、で押し入れも全部開けてですね見たりとかするので、まあ家族寮ですから、とっても小さい空間ですから、もののですね1分で全部探索は終わるんですけれど、いつもこういうするのが不思議でしたけどね。でもそういうふうにそれぞれのお国柄というんでしょうかね、そういう意味で普段習慣にしていることがあってですね、どこにいてもそれをまず維持しようとしているんだということです。韓国から来たからといってて日本に着いた途端にですね、日本人のようには生活できない、で沖縄の人がですね東京に暮らしてですね、その日から東京人になろうと思ってもですね無理なんですよね。まあ恥ずかしい話ですけど、さすがに東京に行くんですから、話し方までですね、私も、いわゆる内地風の話し方したいと思ってですね、一生懸命ですね、なんかそれらしい感じで言うんですよね。でもう結構、東京、らしくなったはずと思ってたらですね、沖縄出身の先輩の進学生がいてですね、話をしたら、ああ、懐かしい泉川さん、沖縄なまりってあ、そうなんですかっていうことなんですけど、まあ、とにかく私たちはですね、良いことであっても悪いことであっても、私たちは身体的なことだけじゃなくて、こういう心の世界もですね、実は気がつかないうちにいつも通りを維持しているということは本当にあるということです。イエス・キリストがこの世界に来られましたね。イエス・キリストがこの世界に来られました。本当でしたらですね、宰相とか 祭司たち、立法の学者たち、みんなはですね、このユダヤ社会の中で最も神様のために仕えているはずの人たちですから、イエス様がいらっしゃった時に一番歓迎しないといけないはずの人たちでしたよね。ところが彼らがこぞってですね、イエス・キリストと敵対してイエス・キリストを殺そうとした理由がありますね。それはイエス・キリストの心の世界の当たり前ということと、その祭司たちや律法学者たちの日頃の生活の中での心の当たり前があるんですけど、その当たり前がですね、当たり前が違ってたということです。その当たり前のことが違ってるとですね、どういうことが起こるかというと、祭司長たちとか律法学者たちは自分たちがイエス様と同じような次元で考えて心を働かせようとすると、かなりですね、無理に無理を重ねて背伸びしてもなおイエス・キリストの世界には到達することはできないので、ですからとても自分たちがイエス様と一緒にいると苦しいんですよ。イエス様と一緒にいるとですね、自分たちがいつも何か背伸びしないといけないような形になるわけですから、イエス様と一緒にいると楽しくないんですね。それでイエス・キリストから離れたところで生活しようとするということですね。ですからそういう意味ではイエス・キリストは光としてこの世界に来られましたけど、で闇の中を普通にしている人たちはですね、光であるイエス様が来た時にですね、この古い世界の中に、要するに暗い世界の中にいたので、光が来たらちょうど暗闇が全部さーっと姿を見せなくなるようにですね、イエス様が来た時に闇の中にいる人たちはイエス・キリストからさーっと離れて行ったと、そういうふうに聖書に書いてありますよね。そういったことが起こってくるということであります。ですから私たちが天国に入るときには、天国にいることが自分たちにとって一番ふさわしい形、それを当たり前とする、そういうものになってないと私たちにとって天国というのは心地よいものにはならないということですね。ですから天国というのはいいところではありますけど、だからといってみんなが本心から行きたいと思うかどうかという話になると、結構私たちは今の生活、今の心の在り方、今の人間関係、今の仕事、確かに不満とかいろいろあるでしょうけれど、でも意外とそのままでいいというふうに考えている部分も強いということですね。ですからそういう意味で神様が私たちにどんな状況にも適応することができる、そういう能力を与えてくださいましたけれど、それは私たちが天国に適応することができ、そして天国を維持することのできる私たちとさせるために、神様は適応能力も与えてくださったし、そして私たちの中にそれを維持しようとする、そういう心の働きも与えてくださっているということなんですよね。皆さんがよく知っている言葉の中に、主に染まれば赤くなるという言葉がありますよね。みんながですね、悪いことをするのが当たり前という人たちの中にいるとですね、なんでお前だけ当たり前じゃないんだと、みんなからそういうふうにされます。そうすると居心地が悪いわけですから、でみんなと一緒にいる、みんなと一緒にいることが居心地よくなるためには、みんなが悪いことをするんだったら自分も悪いことをするということに適応して、それに変わっていって、そしてそれを自分が維持していって、みんな以上にですね、自分が不良になるということもあるということですよね。逆の場合もあります。本当に夢を追いかけて、スポーツでもいいんですけど、甲子園に行くんだとかですね、全国大会でとかなんとか言って一生懸命活動している、そういう仲間の中に入るとですね、最初はそこまでというふうな気持ちがしても、いつもその仲間たちと付き合っているとだんだんだんだんですね、自分も自分の個人の生活の中でも自分を鍛えるための練習をしたりですね、またそのスポーツについていろんなことを調べ始めたりですね、熱心に彼らと一緒に訓練するというか、やるようになりますから、 そうすると気がついたら自分も甲子園に出場するレギュラーの一人になってましたということもあるわけですよね。ですから私たちがなんでそんなことが起こるのかというと、神様が私たちに変わることができる、ね、適応することができる、変わることができる、そしてそれを維持することができる、そういう私たちとして神様が作ってくださったということであります。ですからそういう意味で私たちはですね、そのこういう働きを持っているということの良い面も確かにありますけど、それが間違った方向に行くとですね、悪いふうに働いてしまうということになります。サタンとしてはですね、私たち人間誰も天国に来てほしくないんですから、ですから、御言葉を読まない、お祈りしない、日々の生活だけ神様のことを思い出さない、ね、そして自己中心で、自己中心に基づくさまざまな野望、そういったも欲望を持たせる、でそれを維持させるという形で、神様が私たち人間のために定めてくださった適応能力も、そして維持機能も、サタンは逆に逆手にとってですね、私たちにとって悪いものとして私たちに用いようとするということなんですね。ですから本当は私たちに与えられたこういうシステムというのは、サタンに悪用させてはいけないものであり、それは神様が私たちを天国という素晴らしい世界の中で生きることができるようにと、それを定めてくださっているということです。ですから神様は成長させてくださる神というんでしょう。神様は成長させてくださる神様なんですよ。成長させてくださる神様ってどういうことかというとですね、分からなかった人がですね、分かるというところに適応していくことができる、できなかった人ができるようになるというふうに適応することにしてくださっているという、愛を知らなかった人が愛することができるようにさせてくださるということです。祝福することができない人が祝福することができるようになる、そのように神様は私たちを成長させてくださる、私たちをそういうふうに適応することができるようにしてくださって、そしてそのことを維持しながら一段一段ステップが上がるみたいに、こういうふうにして神様は私たちを成長させてくださるということですね。ですから神様が私たちに対して与えてくださったものは全て良いものです。全て良いものではあるけれども、それを御心に沿って用いるか、それとも残念ですけれどサタンを通してですね、悪いように用いてしまうかということによって、私たちの人生というのは全然違うものとなるということです。で、今日の話ですけれど、イエス・キリストは心の貧しい人たちは幸い、天国は彼らのものと、このように言いましたけど、ここでいう心の貧しい人というのは、自分が心の中でですね、これが足りない、あれが足りない、こういうことがまだだというふうにですね、気がつく、そういう心を持っている人たちは幸いと言われたわけです。どうして自分が足りない、これがまだまだまだだなというふうに理解できるかということなんですけど、多くの人たちはですね、他人と自分を比較します。あの人いい人、あの人よりはよく、あのいい人ではない、あの人悪い人、あの人よりはマシな人というふうに、我々はですね、自分自身の心というんでしょうかね、自分の状態がどうであるかということを把握するためには、必ずと言っていいぐらい他人と比較をするという形になりますね。そのことを通して私たちは自分はあれが足りない、これが足りないと考えるんです。でも聖書が言う心の貧しい、要するに自分の足らないところを感じるというのは、そういうことではないんですよね。天国は彼らのものと書いてますから、当然のことながら心に、自分の心の中であれが足りない、これが足りないと不足しているものを感じる心というのはですね、天国を思う、天国を思うので 自分はこれが足りないあれが足りないと心の貧しさを感じる人たちという話なんですよね。天国というところはですね、皆さんがよくご存知のように愛の世界です。一つになっている世界です。そこに喜びがあります、平和がありますね。そういう世界ですね。そういう世界を私たちが見上げたときにですね、その世界を見上げるからこそ、その世界に程遠い自分のまだ足りないところというのが見えてくるということですね。私たちは他人との比較の中で自分の心の貧しさ、精神的な足りなさを考えてはダメですね。私たちはそういう人との比較ではなくて、私たちは天国に招かれているものですから、で天国の中心には神様がいらっしゃいますね。ご聖霊もいらっしゃいますし、イエス様もいらっしゃるわけです。ですから、三位一体の神様が当たり前としている世界を私たちも当たり前の世界にしていかないといけないということですから、ですから、天国をですね、考える人たち、天国を考える人たちは天国を考えるからこそ、自分が今罪深いものであるとかですね、自分が足りないものであるとか、そういったことがよくわかるということなんですよね。そうすると天国に対して、そこに入りたい、その世界の中に自分は入れていただきたい、そういう思いが強ければ強いほどに、今の自分の状況の中に自分はとどまっててはいけないという思いも強くなるということなんですよね。パウロ先生が、古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたとこのように表現するときに、なんとなくそうなったということではないんですよね。パウロ先生はイエス・キリストとお会いしたことによってですね、天国の基準と、その当時の時代の中で俺結構いいぞとか思ってたですね、自分の基準とをが比べたときにですね、自分がこれまで、その誇りとしてたものが実は誇りとすることができないほどに本当に色褪せた、無駄なもののようにしか見えない、パウル先生の表現で言うと、もうフンドと一緒というふうに思えたというわけですよね。その時にパウル先生はフンドのような自分が誇りとしてたものにガラクタに囲まれて生きている私ではなくて、イエス様が住んでらっしゃる天国の世界を自分も共有させていただきたいと思った時にですね、現状をですね、現状を強烈に否定するという思い、その、天国的な心を持たないで生きる自分自身がいつも違和感だらけで、そういう状況が嫌で嫌でたまらないという感じですね。それで、パウル先生は本当に手を伸ばすようにそこにたどり着きたいという思いが与えられてたということです。で、神様が私たちを成長させてくださるためには、私たち自身もですね、求めるものにならないといけないし、探すものにならないといけないし、叩き続けるものにならないといけないというのはイエス様の言葉ですよね。求めるんだったら与えられます、探すんだったら見つかります、叩くんだったら開けてもらいます。あなたがそれを求めるということなしにそういうことが起こるということはないんですよ。でも求めたから無理だったとか、探したけど見つからなかったとか、叩いたけど開けてもらえなかったとか、そんなことにはなりませんって。親は子供が食べ物が欲しいという時に石をあげたり、あるいはまた蛇を与えたり、そんなバカなことをする人はいないでしょう。ましてや天の父なる神様は、子である私たちが求めるのであれば私たちに聖霊をくださること、くださらないことはありませんよと言われたんですよね。聖霊とは、私たちが天国に入ることができるために最もふさわしい神の子の心を私たちの中に生んでくださる方として、ご聖霊は働いてくださるわけですから、ですから私たちが神の国とその義を心から望むのであれば、神様はご聖霊を通して私たちの心を、 私たちが求めるだけで、求め続けるだけで、叩き続けるだけで、でもそれを与えてくださる神様は 100% 間違いなく与えてくださる。でそのためにご聖霊もあなた方の中でそれを実現するために働いてくださるんだと、こういうふうに教えてくださっているわけですよね。ですから私たちがですね、最も大切なことは、神様は天国を私たちに与えたい、それ欲しいと思うか欲しいと思わないのか私たちの自己責任ということになりますけれど、でも神様が与えようとされるものを本当に欲しいと願わなかったらですね、私たちはそれをいただくということはできません。それを欲しいと本当に心から願う人は闇の中にいることが辛くなります。闇の中にいることが苦しくなります。ちょうど水の中にですね、皆さんも潜ってみたことがあると思いますけど、1分経ちました、2分経ちました、ああ心地いいな、いい湯加減だみたいにして悠長なこと言ってられないでしょ皆さん。だんだんだんだん呼吸が苦しくなります。もう必死でですね、海面にですね上がろうとするんじゃないですか。こんな感じですよ。私たちが天国を心から望むのであれば、今の世界に対して私たちはそこにとどまり続けることが苦しい、早く空気が吸えるようになりたい、早くそういう関係の世界の中にたどり着きたい、そういう思いが私たちの中に与えられるんですよね。ですから天国をいつも求める人たちは天国が普通だという思いになりますから、それとかけ離れた世界の中にいることが苦しいんですよね。ですからお互い同士が信頼し合えない、そういう人間関係が苦しく感じるんです。ましてや対立している人間関係の中に身を置いているということも自分にとって苦しいんです。早くこの関係をですね、天国と同じような関係に変えたくて変えたくてしょうがなくなるんです。そうすると神様に、私はこういう関係は嫌です、それを本当に神様、私にとってもあなたにとっても喜ばれるような、みんなにとっても喜ばれるような、そういう状況にしたいんですという心からの祈り、まあ叫びに近いんでしょうけど、そういうものを持った時に求めなさい、与えるのは私だということですよね。探しなさい、見つけ出される、見つけることができるようには私だと、叩け、それが開かれるように戸を開けるのは私だと、こういうふうに神様がおっしゃってくださるわけですよね。ですから私たちにとって重要なのはですね、今の生活にどっぷり使ってしまって、それが、広く滅びに至る門に続くものであっても、ただ流されているということであってはいけないわけですから、ですから私たちは本来の私たち、本当の私たちが、今はこういう環境に慣れてしまってこれが当たり前になっているけれども、でも本当の私自身が本当の本当のところそれを喜んでいるのか、それを諦めて慣れてしまっているだけなのか、本当の私はこういったことになれたかったんだろうか、仲の悪い家族であり続けるということが今は当たり前になったけれど、それを悲しく思った日はなかったのか、それを苦しく思った日はなかったのか、天国の話を聞いたときに、ああ自分たちの家庭がこうなったらいいなとか、教会がこうなったらいいなとか思わなかったことがあるんでしょうかという話ですよね。ですから私たちが、自分たちが本当にそうなりたいもの、神様が与えてくださる天国ということを決して忘れずに、それをその自分の中にたどり着きたい、ちょうど海の中から本当に空気が吸えるですね、海面に出たいと思うように、その神の国、天国ということを我々が求めるんであったら、私たちは確実にですね、そのために必要なものを与えていただいて、自分そのものが変わっていくということができるということです。しかし当時の祭司長たちも律法学者たちも天国に入りたいという思いはありませんでした。 少なくとも彼らの中にそれを心から望むという心はありませんでした。ですから彼らはですね、今の現状でよかったんです。その天国に至らせようとするイエス・キリストのことを受け入れることが難しかったんです。しかしこの世界の中には貧しいところに置かれ、困難なところに置かれ、差別したり抑圧されたり、いろんな人たちがいたわけですけど、そういう人たちはですね、逆に試練の中に、苦しみの中に置かれているからこそ、彼らは今の世界の中にとどまりたくないという思いがあったんですよね。そうした時にイエス・キリストを通して天国があなた方に与えられるんだよと、そこには抑圧されることもない、傷つけられることもない、殺されることもない、無茶なことを言われることもない、人格を傷つけられることもない、そういう世界の中にあなた方行くことができるんですよと言った時にですね、残念ながら当時のエリートと呼ばれる人たちはほとんどイエス・キリストを通して神の国を求めるということはありませんでしたけど、そういう痛みを覚えている人たちの多くはですね、イエス・キリストのお言葉に感謝し、慰めを見出し、希望を見出して、彼らはですね、天国を望むようになったんですよ。その天国を望むようになった時に彼らはどんどんどんどん変えられていきました。その具体的な例としてはイエス様の引き連れたですね、十二弟子たちですよね。彼らが3年余りという短期間の間でですね、どれほど大きく変わっていったのか、天国にふさわしいどれぐらい大きく変わったのかというのは、彼らが書き記したですね、ペテロの手紙であるとかですね、ヨハネの手紙であるとかですね、そういったものを読めば分かりますよ。これがあのめちゃくちゃなことばっかり言った弟子たちがやったこか書いたのかと思うほどにですね、その人たちが書いた手紙というのはもはや神の言葉として残されているような、そういう内容を持った言葉なんですよね。彼らの心、考え方、意識、それが全く引き上げられたということを意味するということですよね。ですからそういう意味で私たちがですね、神様は天国を私たちのために用意してくださったわけですし、そしてそこに至るためにイエス・キリストを十字架にかけてくださって、私たちの罪、過ちも全部なしにしてくださったわけじゃないですか。そしてその後にはご聖霊も私たちのところに来てくださってですね、神様は約束されたことが私たちに成就するようにですね、今なお働いてくださっているんです。そのことは聖書の約束として私たちは読むことができるわけです。ですから私たちは神様の言葉、嘘偽りなく語ったことは必ず実現される神様が私たちに約束してくださったことは必ずなるんですから、そのことを心の中でまず止めて、その約束された世界こそ私たちが永遠に住まう、私たちにとって永遠に当たり前とすべき世界、またそれを私たちに到達不可能ではなくて、そこに至ることができるように、私を通してあなた方は父のもとに行くんだって、私が道であり真理であり命である、私を通してでなければ誰も父のところに行くことはできない、でも私は父のもとに行く道をあなた方に与えましたと、こういうふうにおっしゃってくださってるわけですからね。そうなるとですね、私たちはですね、生きてる生活の中で確かに苦しいことも傷つけられることも嫌なこともいろんなことも経験しますけど、そのことによって自分の心の中に湧き起こってくるですね、もうどうにでもなれとかですね、もうどうでダメだとかですね、こういうふてくされた感情にですね、自分の身を心を任せるのではなくてですね、聖書の中にはですね、三条の水庫の中で迫害された人たちは幸いだって、ね、その人たちは、喜び踊れと書いてあるんですよね。ですから私たちはですね、 この世界を生きている時に嫌だなと思うこといっぱいあるんですよね。嫌だなと思うことがいっぱいある時にですね、やがて私たちはそれがない世界にちゃんとたどり着くことができるように約束してくださって、私たちはそういう日が来るんだなと言って、そのことを思えば思うほどですね、私たちは迫害されている状況の中で、だからこそ逆にですね、そこから解放される世界があるということを喜びとし、ね、そのことの感激が多かったらですね、踊るんですよ。ですから、沖縄の教会はですね、毎週礼拝の最後はカチャシしないんだといけないんだと思うぐらいですよね。嬉しいことですから。ですから私たちは現状の中を生きてますけど、現状に埋もれて生きていくんではなくてですね、この世界を生きてますけど、でも私たちは天国の世界をに向かっているもの、天国の世界がもはや約束されているもの、そして自分自身の心の中でもいつもその世界を思い描いているわけですから、私たちはこういう世界に生きてはいますけれど、こういう嫌な世界であるということを見せつけられることもありますけど、でもそれでも私たちはその世界から成長させてくださる神様の恵みによって、確実に私たちの心の世界はですね、天国の世界を共有することができるものとして私たちは変えられているんですから、ね、ですから私たちはそういうふうにしてこの世界に慣れていくんじゃなくてですね、この世界にはいつまでも慣れてはダメです。私たちがですね、慣れ親しむ世界は向こう側の世界にあるわけですから、そこをいつも思い描きながらですね、歩ませていただきたいと、そのように思います。ではお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはあなたによって大きな恵みが与えられております。生きている生活の中で痛みを覚えることもあります。苦しいこともあります。怒りに震える時もあります。自分を本当に殺してしまいたいほどに自己嫌悪に駆られる時もあります。この世界を生きているとさまざまなことがあります。しかし私たちはこの世界を慣れ親しんだ生きるべき世界として受け止めることのできるものではありません。もはやあなたの約束に従って神の国を思い描き、その約束の成就されることを願いながら常に心をそこに置いて生きているものであります。どうぞ天の父なる神様、私たちが神の国にふさわしいものとしてますます成長の恵みを与えてくださいますように、またそのことが夫婦関係であるとか親子関係であるとか兄弟関係であるとか、さまざまな人間関係を、天の御国を目指しているのにふさわしく、変えられていき、その変えられていく喜びをまた感謝に変えて、あなたについていくことのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。Thank you.